僕はそんなわけで6年前飛行機がサハラ砂漠でパンクするまで親身になって話をする相手がまるきり見つからずに一人きりで暮らしてきました。パンクというのは飛行機のモーターがどこか故障を起こしたのです。機関士も乗客もそばにいないので僕は難しい修理を一人でやってのけようとしました。僕にとっては生きるか死ぬかの問題でした。一週間の飲み水があるかないくらいでした。そこで初めての日の晩、僕はおよそ人の住んでいるところから1000マイルも離れた砂地で眠りました。遭難した挙句、イカダに乗って太陽の真ん中を漂っている人よりもっともっと一人ぽっちでした。するとどうでしょう、驚いたことに夜が明けると変な小さな声がするので僕は目を覚ましました。声はこう言っていました。ねえ、羊の絵を描いて。羊の絵を描いて。僕はびっくり仰天して飛び上がりました。何度も目をこすりました。あたりを見回しました。するととても様子の変わった坊ちゃんが真面目腐って僕をじろじろ見ているのです。次のページの絵をご覧なさい。これが僕が後になって描き上げた一番上出来のその坊ちゃんの肖像です。僕の絵はもちろん実物と比べると月とすっぽんです。でもそれは僕のせいじゃありません。6つの時、大人の人たちに絵描きで身を立てることを思い切らされたおかげで、上ばみの内側と外側の絵を描くよりほかはまるきり絵を描くことしなかった僕なんですから。そこで僕は驚いたあまり目をまん丸くして、僕の前に現れた坊ちゃんを眺めました。くどいようですが、僕はおよそ人の住んでいるところから1000マイルも離れているところにいたのです。なのに僕の坊ちゃんは道に迷っている様子もないし、疲れきっている様子もないし、お腹が減ってたまらない様子もないし、喉がカラカラになっている様子もないし、怖くてたまらない様子もありません。どこからどう見てもおよそ人の住んでいるところから1000マイルも離れている砂漠の真ん中で途方に暮れている子供とはとても見えないのです。僕はやっと口が聞けるようになると言いました。だけどあんたそこで何してるの？すると坊ちゃんはとても大事なことのように大層ゆっくり繰り返しました。ねえ、羊の絵を描いて。不思議なこともあんまり不思議すぎるととても嫌とは言えないものです。人が住んでいるどんなところからも1000マイルも離れていて、それにいつ死ぬかもしれないところで羊の絵を描くなんてとてもバカバカしい気もしましたが、僕はポケットから1枚の紙と万年筆を取り出しましたが、その時僕は地理と歴史と算数と文法だけしか勉強しなかったことを思い出したのです。そこでその坊ちゃんに少しムッとしながら、絵は描けないと言いました。すると坊ちゃんはこう答えました。そんなことを構やしないよ、羊の絵を描いて。僕は 羊の絵なんか点で描いたことがないので、僕に描ける例の二つの絵の片方を描いてみました。上ばみの外側です。すると坊ちゃんがこう言うので、僕はあっけに取られてしまいました。違う違う、僕上ばみに飲まれている象なんか嫌だよ。上ばみってとても健能だろう。それに象なんて場所塞ぎでしょうがないじゃないか。僕んとこちっぽけだから羊が欲しいんだよ。ね、羊の絵を描いて。そこで僕は羊の絵を描きました。坊ちゃんはそれをじっと見ていましたが、やがてこう言いました。ダメ、この羊ったら病気で今にも死にそうじゃないか。描き直しておくれよ。僕は描き直しました。坊ちゃんはさも多めに見てくれるように優しくにっこりしました。そうだな、これ当たり前の羊じゃなくって角が生えてるもの。そこで僕はまた描き直しました。でもそれは前のと同じようにやっぱり坊ちゃんの気に入りません。これよぼよぼじゃないか。僕長生きする羊が欲しいんだよ。僕はもう我慢しきれなくなってきました。それにモーターの取り外しを急いでいたので、大雑把にこんな絵を描きました。そしてそれを投げ出すように坊ちゃんに見せました。こいつは箱だよ。あんたの欲しい羊その中にいるよ。ぶっきらぼうにそう言いましたが、見ると坊ちゃんの顔がパッと明るくなったので、僕はひどく面食らいました。うん、こんなのが僕欲しくてたまらなかったんだ。この羊たくさん草を食べる？どうして？だって僕んとこ本当にちっぽけなんだもの。そんな心配いらないよ。だから僕ほんのちっぽけな羊描いたんだ。坊ちゃんは絵を覗いてみながら言いました。そんなにちっぽけじゃないな。おや、寝ちゃったよこの羊。こうして僕は王子様と知り合いになりました。